私たちは先週からアドベントに入りました。アドベントはクリスマスを待ち望む4週間であります。忙しい時にひととき心を静めて神様の前に出てクリスマスを思い巡らす時を持ちます。今年はですね、4回の日曜日がありますが、その中の3回の日曜日にわたってイエスはどういう方として来てくださったのか、1回目が第2のアダム、今日が第2のモーセ、そして来週が第2のダビデとしてイエスは来られたんだ。旧約聖書の中に出てくる、この3人の重要な人物、それをこのたどるようにしてイエス様は、この生涯を歩まれたんだということをお話ししたいと思うんですね。で、先週はですね、第二のアダムということをお話しました。アダムは神様に従わないで失敗をしてしまったけれども、イエス様はそれを帳消しにするように、父なる神に従って、私たちのために勝利をしてくださったんだ。イエス様の十字架は敗北ではなくて、勝利だったんだ。そういうことをお話をさせていただきました。アダムの失敗をイエス様は帳消しにしてくださった。そういう意味で新しいアダム、第二のアダムなんだというお話をさせていただきました。今回は2回目になりますが、この3回の話の中では一番中心的なことになるだろうと思います。で、イエスは第二のモーセなんだ。イエスは第二のモーセであって、で、まあ、先週はアダムのした失敗を帳消しにするということでイエス様の働きをお話したんですが、今週はあの偉大な指導者、偉大な指導者であるあのユダヤ人にとってはとても大切な歴史的な働きをした人でありますが、あのモーセのような働きをし、いや、その思えるモーセを超える方として来られた。モーセのような働きをしてモーセを超える方として来られた。そういう意味で第二のモーセと言われている、新しいモーセと言われているそのイエス様の働きを見ていきたいと思うのであります。今日はモーセがどんな働きをしたかということで、いつもは2つのポイントなんですが、今日は3つのポイントでお話をしたいと思っています。その3つのポイントすべてについて、イエス様は今もあなたにとってそのようなお方としてあなたと共に歩んでくださるんだということをお話したいと思うのであります。まずモーセは神様の預言者、神様のメッセンジャーでした。神様からメッセージを受け取って人々に伝えるんですが、皆さん、預言者という時に私たちは預言の世というのを、予定の世ね、あらかじめって言葉で、予定の世って字で、考えると思うんですが、聖書に出てくる預言者は違いますね。預かるって字。預かって、神様のメッセージを預かって人々に伝える人でありました。モーセはそのような預言者だったので、神様からメッセージを預かって人々に伝える存在でありました。また、モーセは解放者でした。エジプトの奴隷となっていたイスラエルの民をその奴隷状態から解放した解放者でした。そしてもう一つ、とても大切なのは、モーセは人々が罪を犯した時に神様の前に立って人々のために取りなしをした取りなし手でありました。人々が大きな罪を犯した時に彼は自分の身を張って人々のために取りなしをしたのであります。モーセはそういう人でした。そのモーセの三つの働き、そこに焦点を当てて、そのモーセの再来として、それを超える存在として、イエス様が来られたんだということをお話しさせていただきます。まず第一に、神様のメッセンジャーとしてモーセは来た。そしてイエス様は、そのモーセを超えるメッセンジャーとして、私たちに与えられたんだということをお話ししたいと思うのであります。モーセは、神様の預言者でありました。神様からメッセージを受け取って人々に告げる役割を担っていました。そして神様はモーセにこのような約束をされました。申命記の18章の15節。ちょっと今日はですね、旧約聖書何箇所か開きたいと思うんですが、 新明記の第18章の15節、教会棚付けの聖書では273ページになりますけれども、18章の15節です。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、新明記って、最初から5番目に出てくるのが新明記でありますが、その新明記の18章の15節にこう書いてありますね。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞のうちから、私のような一人の預言者をあなたのために起こされるであろう。あなた方は彼に聞き従わなければならない。神様は、私のような一人の預言者、もうこれはモーセの言葉でありますが、神様は約束してくださいました。私のような預言者をもう一度送るというふうに約束してくださいました。歴史の中にはたくさんの預言者が出てきますが、モーセは特別でした。モーセは神様と顔と顔とを合わせて話をしたというのであります。神様の前に出て行って帰ってきたらですね、皆さん顔が光ってた。ただ輝いてたんじゃない。ただ本当に生き生きとしてたんじゃない。顔が物理的に光っていたようであります。顔が光、ですから人々が眩しくて見えない。それで顔覆いをかけて、顔にかけなければいけない。そういうような感じだったそうであります。そんな特別な預言者。特別に神様からメッセージをいただいて、神様から語られて、さああなたは人々にこれを伝えなさいというふうに言われた預言者でありました。モーセは特にホレブの山に登ったとき、神様から十戒を受け取りました。テンコマンドメントですね。あなた方は、殺してはならない、盗んではならない、勧誘してはならない、父と母と敬いなさいとかで、むさぼってはならないとか、私、安息日を覚えて生徒せよとか、父と母を敬えとか、十個のこの戒めが書いてあるこの十戒でありますが、そして、まあ、律法も与えられたのでありますけれども、まあ、そのですね、十戒とか律法というのが、イエスの時代にも生活する基準でありました。そこにはいろいろな奇跡が、規則が出ていました。いろんな規則が出ていました。それはイスラエルを守るための規則であり、神様の基準を伝えるための規則でありました。今も、その中で十戒は守るべき教えとして受け継がれていますね。あなた方は、殺してはならない。監視はならない。安息日を覚えてこれを生徒しなさい。私以外に他のものを拝んではいけませんよと。他のものを神としてはいけません。偶像を作ってはいけません。今も私たちはそれに従うようにと言われていますけれども。でもですね、そのモーセに匹敵する、そしてモーセを超える、本当のことを言うと遥かに超える預言者として、神様はこのモーセから1500年という歴史の後に、イエス・キリストを送られたのであります。モーセは神と顔と顔とを合わせて、神のメッセージを聞いて伝える預言者でありました。でも、イエス様は神の子として顔と顔とを合わせるどころじゃない、神の懐にいて、神様ご自身を私たちに表す方として来られたというのであります。今度は新約聖書のヨハネによる福音書の一章でありますが、ヨハネによる福音書の一章の17節と18節を読みしたいと思うんですが、ヨハネによる福音書の第一章の17節、18節、教会様付きの聖書では後ろの方の135ページです。ヨハネの一章の17節、18節ですね。モーセは、ですから神様と顔と顔とを合わせ、これもすごくですね、輝いていた。モーセが山から降りてきたら顔が輝いていて、みんな近寄れなかった。まっすぐ見えなかった。これすごいですね。でも、イエス様はそれをはるかに超える方だというのであります。17節、18節。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通してきたのである。神を見た者はまだ一人もいない。ただ、父の懐にいる一人子なる神だけが、 神を表したのである。神を見た人はまだ一人もいない。でも、懐にいる独り子なる神イエス様だけが神様を本当に、もうだから、モーセは顔と顔と合わせ、それでもすごいことですけれども、イエス様はもう懐にいて、そのイエス様の存在自体が神様ご自身を表しているんだ。もうレベルが違う方として来られたんだ。皆さん、モーセは律法を伝えました。それはこうすれば救われるという教えでした。行いによって救われる、いいことをすれば救われる、この律法を守れば救われるという教えを与えられました。それが旧約の時代、モーセの時代の教えでありました。今でもほとんど世界の宗教と言われるもののほとんどの宗教が同じシステムを持っています。これをしなさい。この教えを守りなさい。そうすれば幸せになります。そうすれば救われます。そうすればこの死んだ後あの世で幸せになれます。そのように言っています。ほとんどの宗教が。こうすれば救われる。それぞれ教えの内容は違いますけれども、システムとしては同じであります。でも、聖書はイエスのメッセージは違いました。恵みのメッセージだった。人の罪深さに目を向けて、でもそこに神様愛を注いでくださっているんだよ。神様はあなた方を愛してあなた方を救ってくださるんだよ。恵みのメッセージでした。あなたはそのままで来なさい。本当に罪を認めて私のもとにそのままで来なさい。そのようにイエスは人々を招いたのであります。ですからイエスのもとには問題を持った人、社会の中では相手にされない人、頑張ってもできない人、つまはじきにされる人、そういう人々が集まってきました。本当に人々から後ろ指をさ、あいつは頑張ったってダメなんだよ、という人たちが集まってきました。そしてその人たちが悔い改めて神様の前に出ていきました。私を許してください。罪との私を許してください。何人もの人々が、たくさんの人々が神様のもとに帰ってきました。その人たちを受け入れて救い出すメッセージをイエス様は語られたのであります。あなたも愛されている。神様はあなたも愛してるんだって。あなたにも神様は帰ってきてほしいんだって。イエスはそう語ったのであります。今も聖書は私たちにそのように語っています。イエス様は私たちのためにメッセンジャーとして来られた。神様はどんな方か。モーセとはレベルの違う深さで、ご自身を表されたのであります。神様はあなたをそのままで受け入れてくださる。罪を持ったままで来なさいと。私たちはね、ちょっときれいになったら帰りたいとかですね、もうちょっとマシになったら受け入れたいとか、そういう気持ちがあります。いや、神様の前に出るときはもうちょっとまともにならなきゃならって。で、神様はそのままでいいって。いや、かっこつけるなってまで言われる。ね、かっこつけて生きていった、生きていった、この、人たちに対してですね、そんなお前たち偽善的な生き方するなって。あなた方は白く塗った墓みたいだぞってイエス様おっしゃった。そのまま帰ってこい。そのまま私のところに来いってイエス様おっしゃった。あの、放蕩息子が帰ってきたときに、お父さんは、お前ちょっと臭いぞと。汚いぞと。入る前にちゃんと体洗えって言わなかった。お父さんは本当にそのままその弟息子を抱きしめました。帰ってきたこの弟息子多分とぼとぼ歩いてたと思う。でもお父さんの方が走って駆け寄って遠くいたのに駆け寄ってその弟息子を抱きしめた。どんなだったろうかと思う。汚かったと思う、臭かったと思う。でもそのまま抱きしめた。私たちもそうだよ。神様の前に私たちは汚い臭い存在かもしれない。でも神様はそのまま私たちを受け入れてくださる。そのまま神様の前に出るときに、あなたもそのまま自分の弱さ、罪深さを認めて、神様の前に出るときに神様はそれを受け入れてくださる。今日も神様の前に出ようじゃありませんか。本当にこのイエス様は私たちに与えたメッセンジャーです。神様の恵みを伝えるメッセンジャーです。そのまま来いよと。あなたはかっこつけなくていい。あなたはもうちょっとまともになったら帰ろうと思わなくていい。本当にボロボロのままで私のところに来なさい。 そのように語ってくださるメッセンジャーとして来られたのであります。2番目のポイントに進んでいきましょう。モーセはまた解放者でありました。モーセが立ち上がったとき、モーセがその働きをしたときに、イスラエルの民は奴隷でした。神様はモーセを召し出して、民を解放するために、自由にするために立ち上がらせたのであります。そして、イスラエルの人々をエジプトから解放して、エジプトから出ていくためにモーセをリーダーとして立てられました。第二のモーセであるイエス様は、モーセをはるかに超える解放者であります。この方は人々を縛っている罪から解放する、縛っているあらゆるものから私たちを解放してくださる方であります。皆さん、神様はあなたをそのまま受け入れてくださる。でも神様はあなたをいつまでもそのままにしておかれないのであります。皆さん、私たちはそのまま帰ってきなさいと言われています。ありのまま来なさいと言われます。でもありのまま私たちを神様は作り変えてくださる方です。そのままにしておかれないで、外側だけなんとかこのクリスチャンっぽくしようとするのではなくて、私たちを内側から作り変えてくださる方であります。あなたを縛っているもの、あなたのこのあなたをこの自由、あなたの自由を奪っているもの、そういうものから神様はあなたを解放しようとしていらっしゃる。あなたの過去に対する怒りや恨み、そのようなものからもあなたを解放することができる。あなたの持っている罪や悪習慣、そのようなものからも解放することができる。あなたは皆さん自由でしょうか。皆さんは今日は自由でしょうか。皆さんは自由だと今思っているでしょうか。イエスの時代の人々もそうでした。イエス様は、真理はあなた方を自由にしますと言われました。この聖書の箇所はここに書いてある通りであります。ヨハネの8章の32節でありますけれども、ここでですね、イエス様はですね、真理はあなた方を自由にするって、素晴らしい言葉ですね。真理はあなたに自由を与える。でも人々がそれを聞いたときにですね、怒った。なんでかというと、俺たちは自由だって、あんたにそんなこと言われる筋合いはない、私は自由だ。さっきまでイエス様ってすごいこと言うなーって聞いてた人たちが、真理はあなたを自由にしますって言われた時にちょっとカチンときた。なんで俺はあなたにそのこと言われなきゃいけないんだ、私は自由だよ、あなたに自由にしてもらうのは結構です。イエス様の言葉に腹が立った、余計なお世話だって。皆さん、私たちもそういう時ないでしょうかね。あの聖書の中にはそういう言葉たくさん出てきますね。あなたは立ってると思ったら倒れないことに気をつけなさいよ。これ聖書の言葉ではありませんが、ソクラテスも、皆さんこれは教会の歴史を見てると面白いんですけれども、最初の教会の人たちは聖書に負けないくらい、いや聖書に負けないってことはないですか、聖書とともにこのソクラテスの言葉ってすごく教えられる人が多かったようですね。ソクラテスは無知の知ってことを言いました。私は知らないってことを知ることが大切。分かったら分かんないような話で、知らないことを知ることが大切。自分が何も分かってないんだって、そのことを知ることがスタートだって言われました。これは聖書と同じですね。聖書も、私は自由じゃないんだってことを知ることが自由になるための第一歩だって、私は罪人だってことを、清くないんだってことを知ることが私たちが罪許されるための出発点です。私は自由です、いや違う、あなたは自由じゃないんだってイエス様言われました。私は自由じゃないんだってことを認めることが第一歩です。私はどこまでもいろんなものに縛られてるなって、あれから解放されたと思ったのに、なんだ私はまた気がつかない、今まで見えなかった、今まで気がつかなくて、もっと深いこの問題に私は縛られてたんだなって、そう思うことはないでしょうか。神様は私たちをそのように、この自由にすることのお出来になる方です。そのことを認めることです。私たちは本当に、自分は本当に自由なんだろうか、 私を縛っているものないだろうか。聖霊様は私たちに教えてくださるでしょう。本当に私たちを縛っているものを神様の前に認めようじゃありませんか。ああ私はこの問題に縛られている、ああ私はこの問題で私は今も痛みを覚えている。またそれと両方持っている方もいると思うし、いや反対に、いや自分が奴隷だってのは分かってる、でも私はもうどうしようもないんだ、まあいい言葉かどうか分かりませんけど、奴隷根性と言いましょうか、メンタリティを持っている、奴隷のメンタリティを持っている、ずっと長い奴隷でいるともう自分はこうなんだ、どうせ奴隷なんだって諦めちゃう、解放されることを求めない。エジプトも奴隷となっていったイスラエルの人々もそんな時ありましたね。モーセ余計なことするなって、俺たちはこれでいいんだよ。いや、もうほっといてくれたらよかったのに、こんなとこ連れてきてどうするんだよ。あのエジプトの方がよかった、エジプトの奴隷をしてた方がよかったって人々は何度も何度もモーセに言いました。私たちの同じことが私たちの霊的な奴隷状態の中で起こってくる。霊的な奴隷根性と言いましょうか。そういうものもあるんだなと思う。もうイエスだって神様だって私のこの問題には解決を与えてくれないんだよ。どうせダメなんだよ。もう20年、30年、40年私は祈ってきた。私はずっとこうなんだから頑張ったし、祈ったし、いろんなセミナーも行ったし、でも何にも変わらなかった。だからもうどうせダメなんだよ。もう期待する方がバカだった。期待してがっかりする。それが辛いんだよ。イエス様はあなたを解放することができる。イエス様は解放者として、今日もいらっしゃる。解放者としてこの世に来られた。私たちを自由にするために。真理はあなたを自由とする。ある時にイエス様のもとに一人の子供が連れてこられました。その子は悪霊に取り憑かれていました。でもイエス様がいなかったので弟子たちに頼みました。でも弟子たちはどうすることもできなかった。それでイエス様が帰ってきたので、イエス様に頼んだ。もしできますればこの子を解放してください。あなたにおできならばどうかこの子を解放してください。でもその時イエス様は何と言われたでしょうか。もしできればというのか。信ずる者にはどんなことでもできる。皆さん、私たちは信頼することですよ。この信じるって念じることじゃないですよ。この信じるってなんか頑張って信じようってくしがみつくことじゃないですよ。信頼することですよ。神様にはおできになる。私を解放することがおできになる。私もね、正直言うと、このモーセの生涯ってことを思い出すためにですね、モーセの映画をいくつか見ましたよ。モーセのことを書いてる。本当にもうそれは聖書じゃなくて、聖書をなるだけ忠実にこの再現したようなものでありますけれども、本当にそうだったんだろうなと思う。もう私はいいんだ、ほっといてくれよって、どうせ俺たちは奴隷なんだからって人々は言うんですよね。もう20年30年40年ずっとこのままだったんだから。私たちも同じなんだなと思う。私たちも同じなんだと思う。そしてそれくらいでなんとかやってるでしょう、天国はイエス様信じたら入れてくれるらしいし、そのように私たちは諦めていないでしょうか。神様、私たちを解放し、自由に、もっともっと自由を経験してほしい、霊的な自由を経験してほしいと思ってらっしゃる。解放の経験をしてもらいたいと思ってらっしゃる。本当に信頼することです。あなたの問題を教師のもとに持っていこうじゃありませんか。三つ目の問題であります。三つ目のポイントであります。この方は取りなし手です。モーセは本 当にすごい取りなし手でした。民のために神に食らいつくように取りなす人でした。モーセが十戒を受け取った後、山を下ってきた時に、こともあろうに人々は偶像礼拝してたって言うんです。出エジプト記の32章ですか、出てきますけれども、人々は偶像礼拝、十戒もらって、この十戒の一番最初に出てくるのは、私の他に何者をも神としてはならない。二番目に出てくるのは、あなた方は何もこの刻んだ像を作っちゃいけない。書いてある。偶像を作るなよ。そして、私以外のものを、この、拝むなよ。神様は最初の戒め、二番目の大切な戒めを与えられました。でも、十戒を持って降りてきた人々は、もう人々は何してたか、モーセの目には何が飛び込んできたか、それは人々が偶像礼拝をしている、お祭りをしている、その状態でありました。神様の怒りで人々が滅ぼされそうだという時に、モーセはですね、神様の前に立つんです。自分の命をかけて神様の前に出すんです。私はいいですから、神様、彼らを許してください。彼は自分の身を張って神様の前に出るんですよ。モーセはここまで言いますね。私の名前をあなたの命の書から取り去ってください。この命の書っていうのは、この私たちが天国に行くときにですね、入れてもらうかどうか書いてある書物。御言葉を学ぶってちゃんと書いてあるかどうか。いや、子供の時は心配でしたね。本当に書いてなかったらどうしようかな、思ってましたね。聖書にイエス様を信じたら大丈夫だって書いてある。そうだ、イエス様が信じたら、あそこに書いてある。だけど、その私の名前を消しても構いませんってモーセは言ったんです。私の名前を消してもいいから、この人々を許してください。そのように祈りました。彼は神様の前に本当に自分の身を張って許してくださいって祈った。すごいですね。本当に命がけで体を張って取りなしの祈りを捧げた。イエス様はこのモーセを超える取りなし手です。ご自分の血をもって神様の前に立たれました。私はこの者のために十字架にかかったんです。この者のためにも私は十字架にかかったんです。この罪のために、彼の罪のために私は十字架にかかったんですと、私たちの代わりに、この十字架にかかってくださったその血潮を持って主の前に出ていらっしゃるという意味であります。ヘブル人への手紙、ちょっと開きましょうか。ヘブル人への手紙の第7章の24節から25節です。ヘブル人への手紙の第7章の24節と25節。教会その月の聖書では350ページ、一番後ろの方ですね、350ページになります。ヘブルの7章の24節、25節です。しかし彼は永遠にいます方であるので、変わらない祭司の務めを持ち続けておられるのである。そこでまた彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。イエス様は永遠にいる祭司、永遠にいる、この取りなし手である。ですから、私たちはいつでもこの方のところに行って、祈ることができる、求めることができる、この方のもとに身を隠すことができるんだ。イエス様は私たちのために身代わりとなって罪を背負って十字架にかかってくださいました。そして三日目によみがえり、天に帰って行かれました。天で何をしておられるかというと、聖書ははっきりとこのことについて語っています。今も私たちのために取りなしをしてくださっているのであります。2000年前、一回神様の前に出て取りなしをされただけではなくて、今もいつもいつもこの方は神様の前に出て取りなしをしてくださっているというのであります。このものを許してください。私たちのために、こ このものを許してくださいと今も語っておられるのであります。自分のダメさ加減に落ち込んでいる方もおられるかもしれない。皆さん本当に真面目な方々はそう思っている方々もいるかもしれない。こんなのでは神様も呆れているんじゃないか、祈りが聞かれないのも私はこんな生き方をしているからじゃないかと思われるかもしれない。でもあなたのために今日もこの方は取りなしをされている。ご自分の血をもって私はこのの罪のためにもこのもののこの罪のためにもこの血を流したのですと今も祈っておられるのであります。このイエス様のもとに安らごうじゃありませんか。この方のもとに身を委ねようじゃありませんか。本当に私たちの身代わりとなって今も私たちのために取りなしてくださっている方がいる。本当にこの大きな御手の中に、神様の大きな御手の中に身を委ねて、そして許してくださる御業に感謝して、そして解放してくださる、私たちを自由にしてくださる神様の御業に身を委ねて歩んでいこうじゃありませんか。このクリスマスの時、このアドベントの時、神様が私たちの人生に、私たちの生涯に、私たちの内側に、私たちのこのパーソナリティの部分にどのように触れてくださるのか、本当に私のこの問題を解決してください。この問題でこの自由を与えてください。この問題で私こだわっているところに自由を与えてください。神様の前に持ち出して癒していただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、メッセンジャーであるイエス様に感謝いたします。解放者であるイエス様に感謝いたします。取りなし手であるイエス様に感謝いたします。本当に私たちはイエス様の取りなしなしには一瞬たりともあなたの前に立つことのできるものではないことを思わされます。本当に罪深い弱いものであります。でも私たちのために本当に命を懸けて今も取りなしてくださっている、いや永遠の命を引き渡して私たちのために取りなしをしてくださっているイエス様の恵みを覚えて心から感謝をいたします。神様、どうか私たちが本当にあなたの恵みに感謝して歩むことができますように。そして私たちに自由を与え、私たちに解放を与えてくださるイエス様の御業を見させてくださいますように。もしできるのかというのか、信じる者にはどんなことでもできるとあなたを信じてまいります。どうかあなたの御業を見させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。